希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
橋浦純子です。よろしくお願いします。バルナバ先生、今月末はいよいよゴールデンウィークが始まりますよね。
楽しみですね。
楽しみですよね、はい、なんかどっかに旅行に行くとか予定は立てました？
いや、まだ入ってないんですよね。
入ってないです、
はい、
何をしたいとかありますか？
ちょっとやっぱり部屋のお掃除したいかな。
部屋のお掃除、
お
掃除って年末のイメージありますけど、
私の場合はちょっとクリスマスの後とか、それから年の初めに教会の1年の総会があって、
はい、
お正月はいつもなんかバタバタしちゃうんですよ、
ね、行事が多いので、夏前に大掃除ということですね。
そうなんですよね。
なるほど。じゃあ頑張ってください。
はい、頑張ります。はい、
皆さんもね、旅行に行ったりとか、やっぱ長い休みがあると特に楽しみだと思うんですけれども、私学生の頃というか小中学生の頃から休みっていうのがちょっと苦手で。
休みが苦手なんですか？
苦手。ちょっと変わりもんですよね。
まあユニークですね。
ユニーク。そう、例えば毎日学校とかに行って勉強する、勉強が好きっていうわけじゃないんですけど、
はい、
その日常が好きなんですよ。で、休みの日っていうのは逆に持て余してしまって何をしたらいいのかわからないみたいな。
なんとなくわかるような気もしますけどね。
はい、で、大人になってからは休みはとりあえずまずは疲れを取る爆睡ですよね。
あ、はい
はい、爆睡が終わったら、そうだそうだ、お休みは洗濯しなきゃとか始まって、そういう日常の雑事に追われて、なんか逆に寂しいみたいな。
なるほどね。
だから忙しく働きながらも全てをこなしてる方がなんか楽しい毎日が送れるという、ちょっと変わった人なんですけど。
いや、なんかいいですね、それは。いいです。はい、
まあ皆さんそれぞれね、苦手なものってあると思うんですね。私とまた全く逆で、お仕事が苦手とかね、学校で勉強するのが苦手なんていう人もいると思うんですけど、はい、私小学校の頃逆上がりができなかったんですよ。何を急に言い出すってね。で、逆上がりって小学校の時って結構普通にみんなして、できない子もいるけど、なんとか練習してほとんどの子ができますよね。
まあ大体ね。
大体ね、
できるようになってきますね。
私未だにできないんですけど。
あ、そうですか。
はい。まあ今はね、やる機会もないですけど、そんな私がなぜか試練があります。
試練。
はい。私の家の庭に鉄棒があってですね。
鉄棒が庭にあるんですか。
はい。で、近所のお友達は遊びに来てやるのに自分はできない。
ああ、それはちょっと悲しいね。
ちょっとね、悲しいですよね。とか、あと中学校を受験した時に、なぜか体育という科目があって、そこにまたまたサッカー上がりが入っていて、またできないなんていうことがあったんですけど、まあいろいろね、試練ってあったりして、まあ、苦手だなということもあると思うんですけど、苦手って克服しなきゃいけないものだっていうイメージがありますよね。
そうですね。やっぱりね、だんだんこう、すぐに慣れなくてもね、逆上がりをできるようになっていくとかね。
ね、
うん、
なんだけど、よくよく考えたら、克服する必要あるのかな、とふと。
そう。
そこ考えたかっていう感じなんですけど。
確かにね、小学校卒業してから逆上がりが必要になったことは一度もないんですけどもね。
ないですよね。でも多分努力する過程とか、
はい、
そういうことはもちろん必要だと思うんですよ。
うんうん、
で、苦手なことでも、例えば人とお話しするのが苦手だっていう方は、話をしなくていいっていうことではないですよね。
そうですね。
だから自分のできる範囲でお話をするとか、なんか違う方法で最初はお手紙を書いてみるとか、メールにしてみるとか、他の方法を探すこともあると思うんですけど、もう何が何でも、克服しなきゃいけないわけじゃないんじゃないかなと思ったのが、今日は苦手を克服というテーマにしてみたわけなんですけど。
なるほど、面白いですね。じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい。子供の頃おかしい子だったみたいなのはさっきお話ししましたけど、
はい、
テレビも苦手だったんですよ。
へ、
はい、小さい子っていうのは、子供はテレビ結構好きですよね。特にバラエティ番組とかお笑いの番組とか好きだと思うんですが、小学校の6年生ぐらいの時に親に私は言いました、 テレビの音がうるさくて勉強しないかできないから止めてって。
なんか眩しい。
いやいや、今考えると何を言っちゃってる子供なんだと私もね、思うんです。というのは、今お家に帰るとすぐつけるのは電気とテレビ、人がいなくても自分が手を洗いに行っていてもつけてしまうぐらい、かなりテレビ依存症ぐらいなんですが、それでも子供の頃はそんなことを言い放つような子だったんですよ。
なるほど。
なので何もしなくてもね、この件に関して言えば克服できてる。
そうですね。
克服どころかなんか大好きになってるなんていうこともあって、なんかそういう克服したらいいとかしなかったらいいとか、ケースバイケースなのかなということを考えて、例えば聖書の中とかでね、こういう苦手は克服した方がいいんじゃないかとか、克服するもんじゃないんだよとか、なんかそういうふうに書いているところとかあったら教えてほしいなって思うんですけど。
そうですね。やっぱりあの人によって得て増えてっていうか、あの長所短所とかね、持ち味とかやっぱ違うと思うんですけども、最初から全部ができる人とか、全部の能力が与えられてる人っていうのは誰もいないんだと思うんですよね。で、神様が私たちに、あなたはこれがあなたの使命ですよって言ってこう与えてくださる使命っていうか役割っていうか、そういうのがあると思うんですよね。教会の中にはいろいろな奉仕があるんですけども、受付をしたりオルガンをあの弾いて奏楽をしたりね、あるいは礼拝の司会をしたり、それから献金を集めてこう神様の前で祈ったりね、あとはご飯を作る奉仕もあったり、お掃除をする奉仕もあったりね、
そうですね、様々ですね、
様々なんですけどね、まあ第一番に考えるのはその人にとってやっぱり自分がしたい奉仕をするっていうのが一番大事だと思うんですけども、
せっかくの奉仕でも苦痛じゃ困りますもんね。
そうですよね、嫌なのになとかね、つまんないなとかね、言うんだったらなんか神様もね、なんかあんまりこう、そんなに嫌がってるんだったら嬉しくないんじゃないかと思うんですけど、やっぱりあのどんなことでも神様のためにどうしても、必要であったらそれをこう自分が喜んでやれたらいいと思うんですけども、自分にその苦手なことなのに神様がそれをやるようにおっしゃった場合、例えば教会の会議で選挙をしたら自分が役員に選ばれちゃったと、で自分は電卓弾いてね、数字とかあの合わせるの苦手なのに会計になっちゃったとかね、そういう場合はやっぱりこう、まあ誰か代わりに、なってもらえる人がいたら代わってもらえたらいいんですけども、もうどうしても自分がそれをしなきゃいけない時、そういう時はやっぱり少しずつこう神様に祈りながら克服していったらいいんじゃないかなって思うんですよね。
そうですね。
ただどうしてもできないことってあると思うんですよ。例えば私はオルガン弾けないんですよね。で来週の日曜日までに伴奏ができるようにしといてくださいなんて言われたら、もう本当逃げ出したくなっちゃいますよね。
それはちょっと無理ですよね。
無理ですよね。それから人前で急にね話をするって、牧師は毎週日曜日の朝説教させていただいてるんですけども、急に人前で話すっていうのは、初めての人には大変なことですよね。
大変ですよね。わかります。
私もあの進学校を卒業して牧師になったばかりの時は、もう目の前に人がいるだけでドキドキしてね、もう緊張して20分ぐらいで話が終わっちゃって、もう人がいたら話せなかったんですけども、だんだんね、人がいないと話せなくなってきて、
もうね、根っからのお話好きがここでやっと開眼したという感じですね。
ありがとうございます。やっぱりこう神様ね、聖書の中見るとその一人一人にその人でなければ果たせない役割とか、使命を与えてくださって、でその使命と同時に必要な能力も与えてくださるんですね。でマタイによる福音書の25章14節から30節を見るとイエス様がなさった例え話の中でタラントンの例えっていうのがあるんですよね。
タラントンの例え。
タラントンね。これあのよくあのタレントっていらっしゃるじゃないですか。あれの元がこの聖書のタラントン。
タラントン。
はい。
わあすごい。
そうですね。テレビタラントンですっていうとちょっと
なんかちょっと間抜けっぽいですけどね。
そうですね。
でもメモしとこう。
はい。そのタラントンってね、あの当時の賃金あの金額ですね、6000日分 の労働者の賃金なんですね。で神様はどの人にもその 1タラントン以上与えてくださっていると、
ええ、
つまり6000日分ぐらいのそんなその大金をですね、どの人にも与えてくださっていると、
うん、
だから自分は何も能力がないとか賜物がないと思っている人でも、神様は必ずその人の果たせる役割、それから能力を与えてくださっているんだっていう約束の例えなんですよね、
うん
うん、でそれをただ眠らせておくのか、
用
いるのかっていうことなんですけども、
はい、
やっぱり自分が苦手と思ってもね、少しずつやっていくと神様が必要な知恵や力も与えてくださるんですね。
うん、
だからまあこう逃げ出さないで、
はい、
一つずつ少しずつやってみたらどうかなって思いますね。
そうですね。
うん、
最初は苦手なものでも、
うん、
例えばバルダバ先生のように実はそれがね転職だったみたいなところがあるかもしれないので、とりあえずはできることからちょっとチャレンジして、
そうですね、
いくといいかもしれないですね。
はい。
はい、ありがとうございます。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年も福音の波キャンプが8月11日火曜日から13日木曜日まで静岡県伊豆市の天城山荘で行われます。注がれている愛、あなたに知ってほしいことというテーマで、羽生栄光教会の村田俊和牧師が講演します。費用は2万1000円、定員は30名です。詳しくは、福音の波サイトのイベント案内のページをご覧ください。続いて、今週のプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは、山下正夫牧師の12のメッセージを収めた、慰めを与える神の CD をプレゼントいたします。抽選で3名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は、福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は慰めを与える神です。締め切りは4月24日金曜日です。
この福井の波キャンプですけどもね、
はい、
あのとてもいい場所、天城山荘っていうね、
ええ、
常連の滝も近いところなので、
あ
ぜひね
歌を思い浮かべるようなね、
そうですね、
はい、
参加していただきたいと思います。
はい、お待ちしています。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。